ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊 ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
今日はですね、電気自動車のお話をしたいなというふうに思っております。電気自動車、別にね、電気自動車の小難しい話をするつもりはなくてですね、私が今テスラにするか BYD にするかで悩んでおりましてですね、でその中でこういろいろ感じたことをですね、グローバルマーケティングの観点で、お話をしていきたいなというふうに思っています。実はね、車はあるんですけど、別荘用にその、電気自動車を1台買おうということに、なりまして、それどういうことかというと、その軽井沢の別荘に車を置いておきたいと。でそうすると東京から軽井沢までって2時間半ぐらいですね、車で。でずっと高速であんまり混まないので、苦じゃないんですよね。伊豆とかなんかそういうところ行くよりも全然こう苦じゃなくて、で、車で行くことはそれはそれで構わないんですけど、やっぱ新幹線がめちゃめちゃ楽で、東京駅から1時間でピュッと軽井沢に到着しますと。で、そこからが問題で、着いてからこうなんだろうな、山の中にこう別荘地っていうのはあって、でそこからこうご飯食べに行くとかショッピングセンター行くとか、そういう時に当然車がいますねと。ただガソリン車をこう置いとくと、バッテリーが上がっちゃうわけですよね。夏場ね、7月8月なんかもうずっと向こうで過ごしてるからそれで構わないんでしょうけど、例えば1ヶ月ぐらい行かなかったとかね、そういう時ってやっぱりそのバッテリーが上がっちゃう。で冬場なんかはちょっとどうなるのかわからないので、どうなのかなって、いまだにね、その夏場だけでいいんじゃないのと。夏の初めに、7月の初めに車1台持ってって、でそこに置いとけばね、それでいいんじゃないのかなとか思うんですけど、そうするとじゃあ2ヶ月間車、ないじゃんみたいな話で、そうだよねみたいなね。それでとりあえずその電気自動車をじゃあ買おうと。で僕その中国製のもうとにかく安いのが良かったんで、BYD がいいということで、ディーラーに行ってこういろいろ話聞きに行ったりしてて、で今ねまさにその BYD って販売店がどんどんできてて、で僕びっくりしたのが、僕ガソリン車乗ってるんですよね、大きな、いわゆるその何ガタガタ道とか行くような大きな四駆に乗っていて、妻が、メルセデスの EQA っていうね電気自動車に乗ってて、で僕もたまにその EQA を運転するんですけど、基本的に電気自動車素晴らしくて、まず速い、なんでこんなに速いのってぐらい速いし、静かだし、で何らそのあれがないんですよ、不都合が。でガソリンみたいにガソリンスタンド入ってパッと充電っていうわけにはいかないので、基本的に急速充電じゃないと意味がなくて、急速充電でも30分で1メモリーで4メモリーあるから、やっぱりそのなんか30分おきに切れちゃうんですよね。その例えば銀座6の下とか六本木ヒルズとか、そういう都内の大きなビルの下には必ず急速充電器が設置されてるんですけど、確か30分でこうベタッと切れちゃうんで、なんかずっと満タンまでやれないんで、なんかそういう手間は確かに、めんどくさいんですよね。だから2回やんないといけないのかな。高速道路上のその EV ステーション、急速 EV 充電器みたいなのはもういつも空いてるし、だから結構なんか今いいなっていう感じなんですよね、電気自動車あんまり困らないで。 まあ、これからそういう流れになっていくんだろうなということで、こう EQA に乗って、まあ、妻が買って、それで、なんだその電気自動車いいなと。でじゃあまあバッテリー電気自動車だったらこう上がるとかあんまり心配いらないじゃないかと。なんでかったらバッテリーがなくなったら充電すればいいだけというふうに考えて、いろいろこう調べてたら、その実はこう日本の電気自動車ってそのバッテリーって駆動用バッテリーとその補助用バッテリーって2つのバッテリーがあって、駆動用バッテリーというのはまさにその車を動かすバッテリーで、補助用バッテリーというのはいわゆるエンジンをスタートさせたりするバッテリーで、駆動用バッテリーが満タンでも長いこと乗らなかったら補助用バッテリーがなくなっちゃって、補助用バッテリーがなくなったら駆動用バッテリーが入っててもエンジンかかんないって言うんですよね。と思って、そんなことってあるのと思ったんですけど、これって分かんないですよ、僕の想像ですけど、もしかするとそもそも日本のメーカーの電気自動車ってエンジン自動車を電気にしてるから、基本的にはコンセプトがエンジンになっていて、そこがあんまりこう考えられてないで、一方で BYD はね、 BYD はその非常用のバッテリーがなくなったら、駆動用バッテリーから充電を非常用の電気にバッテリーに電気を送り続けるからバッテリーは上がりませんって言うんでね、ディーラーが。でも日本のその某メーカーの自動車は上がっちゃいますよって言われて、と思って、で僕思ったのは、あ、日本の電気自動車って電気自動車とは言うんだけど、そもそもの開発コンセプトがエンジンから始まってて、エンジンの車を、電気自動車に変えたからそういうことになってて、で BYD はそもそも、まあ、電気自動車、まあ、彼らもエンジンの自動車を作ってたんだけどね、そもそも電気自動車中心で始まってるから、ここ20年ぐらいですよ、彼らがドーンと大きくなったので、まあ、そうなのかなと思ってね。すごいな BYD、 BYD って世界第2位のね、リチウムイオン電池のメーカーであり、リチウムイオンかどうかちょっと忘れたけども、そのバッテリーメーカーなんですよ。1位はね中国、もちろん中国のメーカーで1、2でこれで 51% かなんか5割ぐらい持ってるんですよね、シェアをね。で BYD はね、広東省で僕もよく見たんですよ、20年ぐらい前に。で当時ね、その BMW のあの青と白のあのロゴ、あれをあの青白青白ってなってるじゃないですか、あれを反対にして、で黒い枠でその青白青白の枠を囲ってると思うんですけど、そこに BMW って書いてあると思うんですけど、それがね BYD って書いてあって、なんだこのギャグみたいなパクリはと。20年前って本当にそんな時代で、多分 BYD の創業期だったと思うんですけどね、めちゃめちゃパクリの車なんですよ。まあ日本の自動車メーカーも結構このデザイン、あのデザインのパクリだなとかっていうのもまあありますから、まあ、自動車業界なんてのはデザインパクリ合ってるのかもしれませんけど、当時本当に中国のメーカーってすごくて、でそれが話題になっちゃうぐらい面白くて、もう露骨なパクリだったんですけどね、まあ、BID ってそんなメーカーだったんですよ、まあ、当時から言った三流メーカーですよね。で僕もまあ、なんだこれはってバカにしてたんですけど、この20年間で今世界第2位の、電気自動車メーカー、1位がテスラで第2位が BYD と。で、ハイブリッド入れたら、まあ、BYD が1位だとかっていうことになるらしいんですけど、でその、まあ、BYD をこう買おうかなと思って、まあ、いろいろ調べているという状況なんですね。でちょっとすみません、時間来ちゃったんでまた次回話しますけど、でディーラーに行ってね、 BYD 面白かったんで、コンセプトとかね面白くて、あ、これからのその10年後の、道路ってこんな風になってるかもしれないなみたいなのがなんとなくこう感じ取れて、なんか面白い経験だったので、まあそんな話も含めてしたいなと、テスラの話も含めてしたいなというふうに思います。はい、それでは今日これぐらいにしてまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それでは また次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。